このチャンネルは日本のどこかで平凡に生きるトランスジェンダー勇気と安藤かっこアラフォーが LGBTQ プラスに関する話題はもちろんのこと、日々感じるささやかなあれやこれやを気ままにおしゃべりするチャンネルです。というわけでパーソナリティの安藤です。
同じくパーソナリティを務めます勇気です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、5月ということで、
うん、
なんか5月3日ってさ、何の日か知ってる？
憲法の日？
そう、憲法記念日。最近さ、結構さ、デモ行きましたみたいなツイートとか結構流れてきてさ、で、うん、俺の大好きな滝浪ゆかり先生がさ、ね、うん、エレクトリカル憲法知ってる？
エレクト…わかんないそれ。
お、エレクトリカル憲法知らない？
知らない。
いや、ただあのキラキラした電光掲示板に憲法をの条文をただ流れるように作った滝浪先生お手製のプラカードのことなんだけど、
うんうん、
なんかそういうのがね、アマゾンで売ってんだって。なんかその
へ
え、あのなんていうの、よくさ、ラーメン屋とかさ、
うん、
なんか飲食店とかでさ、ラーメン何割引き、何美味しいよとかさ、左から右に文字流れてくるやつあるじゃん、看板みたいな。
はいはいはいはいはい。
ああいうののなんかレインボーカラーみたいな感じ、うん、赤とか紫とかわーって文字が色変えれて、うん、なんかそれに憲法の条文をガーってずっと流してるのを持って夜、うん、あの滝浪先生がデモして、うん、あのキラキラ光って可愛いみたいなことやってたのね、滝浪先生が。それで、まあ、相変わらず面白いことやってんなと思って見てたっけ、
うんうん、
で滝浪先生は結構前からでも参加してたのかな。で、へえ、こんなんなんだみたいな。なんかペンライトとか使ってキラキラしててさ、へえ、なんかライブ会場みたいな感じ思ったんだけど、なんかそろそろさ、なんか、まあ、前もちょっと話したけど、まあ、去年の夏の選挙でからさ、めっちゃ危機感覚えてますみたいなさことをさ、うん、ここでもちょっと言ったんだけど、うん、まあ、うん、もうそれきっかけで結構政治に関してはさ、なんかなんていうの、なんか監視っていうか見てないと知らない間にいろいろ決まったりするの怖いなって思い始めてさ、うん、結構ニュースとか頻繁に見たりね、うん、で、うん、うわ、これちょっとしんどいなとかさ、いうニュース結構、うん、あとも戦争始まって、
うん、
もうそっから特になんだけど、もう結構しんどいな、まあ、メンタルやられてる人結構いると思うんですけど、僕も結構そのタイプで、なんかまあね、大義名分すらない、まあ別にあってもしょダメなんだけどさ、なんか戦争をさ、うん、初めてさ、トランプが、あとネタニヤフがみたいなところでさ、なんかうわーと思ってて、うん、プラスあの日本の中の政治もなんかそれにまつわる、その日本政府の動きとかもまあ見ててわーとか思ってね、
うん、
でなんかさ、前もちょっとさ言ったけど、なんか藤井めぐみさんの話した時にさ、なんかいろいろブログに書いて発信してるね、うん、藤井めぐみさんという方がいらっしゃるんですけど、うん、まあその方が別にそれまでは別にそのあまりあの表だって政治的なことに、日本の政治に関してそんなになんか発信されてるって印象のない方だったんだけど、なんか今本当危機だから、なんか今言っとかないとなんか一生後悔するかもみたいな、なんかこういうことを自分がなんかほっといたっていうことがちょっと無理かもみたいな感じで、いろいろそういう発信とか始められて、まあすごい面白い人なんだけどさ、とかさ言ってさ、なんか俺もマジでそのなんて言うんだろう、気持ちわかるっていうかさ、なんか、
うん、
なんて言うんだろう、ちょっとなんかもう本当にビビタルだけど、なんかできることないのかなみたいなことさ探し始めてね、
うん、
そのなんかできることっつってもさ、うん、別にデモ行ったぐらいでさ、とはそのなんか自分の力なんてみたいなさ気持ちも、まあちょっとあるんだけど、でもさ、なんかできることないからって時に、そういうめっちゃ忙しいであろう滝浪先生とかが毎回でも行ったりとかしてのがあってさ、4月下旬かな、日曜日にでもやってて、でなんかその時に友達と会う約束してたんだけど、うんかさみたいな、その予定のさ より2時間早くさ待ち合わせて、でも行かねとか言って、あ行こう行こうでも、うん、とか言って、いやめっちゃちょっと気になってたんだよねでもみたいな、なんかちょっと行きたいよねとか言って、うん、行ってみるみたいな感じで、でも行ったの、うん、国会前に、
うん
うん、でさ、まあ面白かったっていう感想は別に面白かったって感想でいいと思うんだけど、なんかとにかく人がすごいいっぱいいて、
うん、
でもちろんなんかなんていうの、活動的な人ってなんていうの、例えば息を合わせてコールしてる人とか、ずっと楽器鳴らしてるとか、そういう人もいたのね。そのなんていうのかな、積極的にやってる人、
うん、
あとそういう横断マークとかちゃんと用意してやってる人で、うん、もいたりして、でただなんかほんとただ座って本読んでる人もいるのよ、
うん、
でなんかそこで
その場にいてね、
そうそうそうそう、なんか戦争反対とか、うんうん、プラカードを一応もう用意してきて、そこをなんか、なんていうの、うん、自分に立てかけて置いて、
うん、
でずっと本読んでたり、ずっと友達とピクニックしたりとか、うん、そういうなんていうの、いわゆるなんていうの、一つのムーブメント、一つのなんていうのかな、流れに合わせない人、呼吸を、例えば、
うん、
コールをしてもコールしない人とかさ、
うんうん、
なんていうの、つまりなんか全体的な運動なのかなって俺思ってたの、でもってなんていうの、全員が足並み揃えて、う
ん
う
ん、みんなで、
そうそうそう、
歩いて、
そうそうそう、
なんか横断幕とか持って、
そうそうそうそう、
同じような言葉をみんなで叫んでみたいなことでしょ、
うん、なんかそういうイメージだったんだけど、
うん、
なんか結構みんな思い思い の, やり方で、なんか要は自分の思ってること、今自分が思ってること、うん、政府に対して思ってることをなんか静かに表明してる人もいれば、熱心にいる人もいるし、熱心っていうかみんな熱心だとは思うんだけどさ、
うん、
なんかすごいそれが面白くて、でなんか多分だけどめちゃくちゃ若い子とかもいるのよ、本当大学生とか、うん、なんていうんだろう、普段多分これなかったらどっか遊び行ってんだろうな今みたいななんかその、うん、なんていうんだろう、学生なんか、うん、だけどなんか多分なんとなくだけど僕らみたいになんかちょっともうなんかしないとどうしたらいいんだろうわ、でももうなんかやりたいかもみたいな、やりたいっていうか、うん、なんかできることないかなっていう感じで来た人、
うん、
とおぼしき人みたいなのも結構いて、なんかすごい面白かったのそれは、
うん、
でなんか日本人ってさあんまデモってさその親和性高くないっていうかさ、あんまりそういうその自分の権利とか主張するの得意の民族じゃないって俺思ってるんだけど、
うん、
例えばフランスとかさアメリカとかさ、なんか賃金上げろ上げろ上げろ上げろ上げろっつってさ暴動起こしたりとかさしてさ、
うん、
賃金とかさ上がる交渉とかしてるけどさ、日本ってそんな賃金も上がらずさみんな黙ってさ働いたりとかしてさ、割とそういう、うん、なんていうの、活動に対して積極的なイメージがないんだけど、
うん、
なんかその日本人をここまでさせるってすごいなっていう今の状況をちょっと思いつつね、
うん
うん、なんかでも結構良かったかもみたいな気持ちになったの、
うんうん、
なんかそのイメージがさ、うん、変わったっていうか、まあ、デモに対するイメージそもそもちょっと分かんないっていうぐらいその全然興味がなかったっていうか、デモに行くっていう発想がなかったんだけどさ、
うん、
まあでもよく考えたらさレインボーパレードもデモだもんねあれ、うん、
そうだね、
うん、
だからそのあれでしょ、なんか典型的なさなんか国会の前でさ、
う
ん
はいはい、
拡声器で、
うんうん、
なんとかだみたいな風に言ってるようなのがよく、うん、ねテレビとかでも映し出されるから、
うんうん、
なんかデモってそういうめちゃくちゃ主張したい人たちが集まってるのかなみたいなイメージだったけど、
うん、
まあまあ中にはそういう人もいるけど結構思い思いの過ごし方もできるような雰囲気だったってことだよね、
うん、まあそうだね、でも主張はしてる、静かだけど、うんうんうん、主張はして熱心に主張はしてるんだけど、そのなんていうの取り組み方、
うん、
なんか、うんうんうん、とかイメージか、
うん、
なんかへえと思って、なんかそれに対してなんか、うん、ピクニックしながらデモとかマジで舐めてるみたいなことを、
うん、
なんか言う人もツイッターでいて、なんかすごいなそれもと思って、わざわざ足で出向いてってさ、それやってる時点でもう参加者じゃんとか思うんだけど、なんかさ、うん、舐めてるも何もと思いつつさ、すげえ好戦的な人だなとか思いながら、
うん
うん、なんか今そのなんか政治的なことを言うとなんか過激みたいな雰囲気も俺はちょっとよく理解できないしさ、
うんうん、
自分が思ってることを言うのが民主主義だし、別になんかそういう社会で良くないって思うけど、なんか言うこと自体が過激みたいな、ちょっと俺はもうついていけなくて、そこの飛躍っていうかね、うん、
うん、
なんて言うんだろう、戦争反対って言ったら左翼みたいなさ、なんか小泉京子さんもなんかそれで叩かれたりしてる意味わかんなくて、俺マジであれとかわかる今何の話してるか、うん、なんか憲法ね、あの、まあ、わかんない方いたら自分のライブで憲法9条 の、 あの朗読を交えた DJ ミックスみたいなの、うん、あの始まる前の音楽だよね、
うん、
あのライブ始まる前の音楽として流したりとか、戦争反対って言ったりとか、うん、でまあライブはライブそのものでライブをやるわけだから、ずっとそのライブ中戦争反対って言ってるわけじゃなくて、まあ、そういうその今のね、うん、ご時世を鑑みてやっぱりこう言いたいことっていうか主張したいことをただ言ってるだけで、ものすごい叩かれてるっていう、うん、叩かれてるっていうか、まあ一部なんだろうけどね、
うんうんうん、
なんかちょっとそういう空気感は俺はなんかちょっとついていけないだけどね、
うん、なんかあれだね、ネットで見たけど、この、
うん、
その憲法集会を、
うん、
やるために、
うん、
あれなんだね、クラウドファンディングでその集会のお金を集めたりもしてて、
う
んうん、1000万超えてるじゃん、
1150万つったかな結局、
うん、すごいね、
うん、でなんかちょっとその、 憲法集会俺も行こう、で今行ったデモって4月のデモで、5月3日の憲法集会にもまあその日も用事あったんだけど、マジ1時間ぐらい顔出してすぐ帰っちゃったんだけど、うんうん、行ったんだよね、
うん、
それもなんか知ったきっかけ、知ったきっかけっていうか、なんかやっぱ行こうかなと思ったきっかけが、なんかそのちょ国会議員の方がちょっと、うん、まあ多分皆さんご存知の方もいると思うけど、ツイッターでちょっとなんて言うんだろう、公園の使い方の安全管理しっかりしてるでしょうかみたいなね、ちょっとそういう感じのことをツイートした議員がいて、まあそれも結構炎上してたよね、そう。知ってる？ゆうきさん。
いや、わかんない。
青空公記議員のやつ。がさ炎上しててさ、
うん、
そう、それで俺もなんかいや毎年やってる憲法集会の会場に対してなんか与党の議員がちょっとそこのなんか運用とか管理とかに対してちょっと疑問を呈するみたいなツイートってと思って、
うん、
うん、国会議員が圧力かけてくるんだみたいなさ、それも怖くなってきちゃってさ、うん、その感じもなんか、
うん、
とか、あとはデモはごっこ遊びだって言った議員がいたりとか、それも自民党の議員なんだけどさ、
うん、
それも相当炎上したけど、
うん、
あ、知ってる？ごっこ遊びって言われてた、
知らない知らない、
ああ本当とかさ、なんかそういう、うん、ちょっともう線超えてきてるなっていうのを感じてて、そのなんていうの、
うん、
与党の議員が国会議員がデモに市民の活動とか市民が主張するそういうことに対して、うわそういうこと言うなってんだみたいなさ、それでクラウドファンディングも一気に多分ね増えたの、
うん、
寄付が、
うん、ああ
1000万超えて1150万とかになって、うん、まあ、それでなんかみんなそのやっぱちょっと行かないと思ってたけど行こうかなみたいな人が増えてなんか良くないよねみたいな感じの人が増えて、そこでなんか行く人が多かったみたいだよ。
へえ、うん、
だからね、なんか、
うん、
なんだろうね、別に行こうっていう感じのことではないんだけどさ、
うん、
あの
なんかそういうアクションの仕方もあるよってことだよね。
だしなんか、
うん、
あまりにもなんかそのそういう別に何か火炎瓶を投げ込んだわけでもない、誰かを攻撃してるわけでもない、ただこういう訴えをしてるっていうかさ、あの、うん、キョンキョンに至ってはただ戦争反対って言ってるだけの人のことを、
うん、
いやーそんなに責めたり誹謗中傷したりとかするのってどうなんだろうねっていうのを本当に最近思ってるね、思ってることとして。
そうだね、
それはやっぱ5
月、まあ、でもあれだよね、キョンキョンは、うん、あの前ちょっと前から、
うん、
その政治的な発信、
あの人はそうだよね、
意識的に、うん、そうそうそうそう、うん、やられていて、なんか芸能人が政治のこと話すなみたいなことはなんかその時から結構
ねひどいよねそれも、
うん、
うん、
言われてるけど、ちゃんとなんて言うんだろう、自分は自分の思いを持ってやってるみたいなことをこうインタビューとかでも発言されてるよね。
うん、ぶれないね小泉今日子さん、うん、かっこいいよね昔から、
うん、
昔ってか俺たちアイドル時代知らないじゃん、キョンキョンも知らないじゃん、小泉今日子としてしか知らないけど、
うん
うん、なんか昔もなんか結構なんていうのアイドルだけどちょっと規格外のアイドルとか、うん、なんかちょっと、
うんうん、
新しい感じの出方だったみたいな、村瀬ちょっと、うん、完全に知らなくて申し訳ないけど、本当にちょっとこう斬新な形の個性を出すアイドルだったっていうのを聞いたことあって、うん、なんかやっぱもうブレないというかね、うん、思ってることとか信念とかはずっと、
うん、
いや私は私だからっていう強さが、
ね、
う
ん、違和感ないけどね別にね、
あ違和感っていうのは、
うん、
うん、
そんななんか急にさ、
あ
なんていうの、その偏った思想でそういうことしてるとかじゃなくて、
うん、
全然そのなんていうの、
うん、
ちゃんと何かアンテナが今は、うん、なんていうの、そういうことに向い、そういう発信をしていくスタンスっていうことにちゃんと向いていて、
うんうんうん、
ちゃんとある程度自分がまだなんて言うんだろうな、
うん、
影響力って言ったらあれだけどさ、
うん、
まだちゃんと知名度もあって、
うん、
そういう自分がちゃんと名前を出して顔も出して発信していくっていうことにちゃんと意味を持たせてやっているんだろうなっていうのはなんか感じるしさ、
うん、
別になんて言うの、
うん、
すげえ押し付けるとかじゃないわけだからさ、自分はそういうことが大事だと思ってますっていうことをちゃんと言ってるだけのことなんで、
うんうん、
別にそれ誰かがさなんかごちゃごちゃ言う必要ないよねって思うよね。
うん、ほんとなんか
叩きに行く
と戦争反対しかも戦争反対だよ戦争反対普通に言っておくねって思うんだけど、うん、戦争反対で左翼とか陰謀論とか言われたりするのマジで意味わかんないよ、なんかちょっと本当っていうのはすっげえ思うんだよね。もしかしてさ、おじいちゃんとかおばあちゃんとか戦争体験してる人たち、
うん、そうだよ、
話聞いたことある、
ある、 あるけど、
そうなんだ、
でも、
うん、うんうん、
あそうだね、おじいちゃんはもう早くに亡くなっちゃったから、
うんうん、
親づてで聞いたことの方が多いけど、
お
ばあちゃんからは直接聞いた、うん、たことがあるし、
あそう、
やっぱおじいちゃんは結構ね、あの激しい場所に行ってたみたいだから、
うん、戦地に行ってたんだ、
うんうん、だからあんまね、あの言いたがらない、
ね、
話したがらなかったっていうのは聞いたし、
う
ん、本当に食べ物とか、
うん、
あの困ったみたいだから現地で戦地でね、
いや戻ってきた、よくぞ生きて帰ってっていう感じ、ね、戻ってきてくれて、
そうそうそう、ね、そういうのもあるし、なんか、
うん、大事、
うん、やっぱそういう多くの犠牲があって、
うん、
って思うと私は知ってしてほしくないって思ってるので、
うん、
なんか別にその誰かが戦争反対っていうことに対して別にそうだよねって思うだけだけど、
うん、
戦争反対って言ってそれをなんか、
うん、
なんていうの、叩く人がいる、
あいや、うんうんうん、
まあでもなんかそれは別に憲法じゃなくてもあるしなって思っちゃうね。なんかでもそれをそういうことができること自体が平あ、ある種まだ平和かなと思ったりもしていて、本当に平和じゃなくなったら言論統制されてしまうから、
うん、戦争は反対って言えなくなっちゃうもんね。
そうそう言えなくなっちゃうし、うん、まあそのね憲法っていうこと自体ではなんかそのなんだろう極端に意見が分かれてる人でも別のテーマだったら意見が分かれないかもしれないじゃない、
うんうんうん、
でもそういうのすら全部統制されてっちゃうわけじゃん本当に、
うんうん、
戦争になってったら
そうだね、うん、
そうそうそうなんかそういうことをちゃんと考えた方がいいよって思うけど、
うん、
そういう極端な人たちとはでもなんか議論すら難しいのかなとも思ったりするからさ、
うん、うん、そう思うよ。対話ができない状態っていうか、
そうそうそうそう、うん、なんかさこれそなんかそういうなんか何なのって思っちゃう。だからさ今もう最近さ、ね、うんうん、ちょっと話憲法からずれちゃうからけどさ、
うんうんうん、
今春になってさ、
うんうん、
またあの冬眠から明けたクマが出てきてますってい
う
ニュースがまた出てきたじゃないですか、
うんうんうん、
春になって
すごいよね、うん、
でさ、まあ、人里まで出てきちゃってますと、
うん、
もう市街地までさなんか300キロ超えの
でかいクマが、うん、でかいよね、
北海道とかもこの間ね、
うん、
罠にかかったじゃないですか、うん、ああいうの絶対その来るとさやっぱそれをちゃんと守ろう ある意味、うん、なんていうの森は森で暮らしなさいって思いながら、
うんうん、
人里に出てきたところだけをやっぱりちゃんと対応しなくちゃいけないっていうさ猟友会の人がさ、
はい、
高齢でさ、もうね本当に手当も少ない中でやってくれてるわけじゃん、
うん、
一生懸命で人が足りないって
本当に給料とか
で
お金そんなもらえないんですよあの人たち本当に
そうそうそうそうやってて、
はい、
でね、
うん、
対応してくれてるわけじゃん
そう
けどやっぱりそういうの見ててさ、うん、誰かがそれで亡くなったりしててもさ、
うん、
なんかクマを殺すなかわいそうだみたいなことわざわざさ、
うんうん、
その町の役所とかに電話したりとかしてさ、ね、
ああったあった
仕事増やしてる人いるじゃん、
うん、
世の中に、
うん、
なんかあれとかも本当に何なのって思ってさでそこで絶対反対として出てくる意見がじゃあそういう電話してくるやつちの家の前にこのクマを置けみたいになるわけじゃん、うん、なんかそれでも同じような電話したり同じような主張すんのかみたいなのってあるじゃん、
うんうんうん
なんかそういうのとかもこれ何なんだろうって思うわけ、は
あ、
なんか その現象
うんうんいや本当そうだよもうここ数年ずっとそんな感じだよね
そう
この感じわかるわ
なんかそういうのと、うん、なんかそのテーマを変えただけで、うん、なんか起きてる現象みたいなのってなんかすごく似てるなって思ってて
なんかね反射神経でやってるとかなんかそんなになんか深く考えてないくて否定したりとかなんか
そうそうそう
なんつうんだろうね
だ結局その戦争反対って言ったとしてそれを叩く人がいて、
うん、
じゃあお前ん家に爆弾落ちてもいいのかみたいな話なわけじゃんか、
うんうん
うん、絶対嫌じゃんみんなそんなのはね、
うんうん、
なんかそうそうだからちゃんとなんかちゃんと考えてちゃんと対話、
うん、
ちゃんと議論ができるといいよね建設的
な
どっちの主張でもいいんだけどさ、
うん、そうなんだよねなんか、
うん、
なんかだからそうなんか
下手くそかもしれないよね日本の教育とかもあんまりこうディベート文化じゃないっていうかさ議論の文化じゃなかったりもするからさ、
うんうん、いやそうなんだよだからその国会とかでもさなんかそのあ昔はさなんかあの昔なりにさいろいろその野党と与党のさ意見食い違ったりさまあ野党同士も意見食い違ったりあると思うけどさまあ普通に、うん、あの質問して答えるっていう感じやってたと思うんだけどなんか 普通に答えないとかさ、なんか来ないとかさ、なんか議論しないみたいなさ、うん、ことがさ、うん、結構え、うん、そんなツイッターじゃないのにとかさ、ここツイッターじゃなくて国会だけどみたいなこととかさ、うん、もうあったりとかしてさ、なんか頭おかしくなりそうだよね、なんか、
うん、
なんか本当になんか距離置くときあるよ、ちょっと本当にやめそうになって、うん、なんか、
うん、
なんかやっぱどうしたらいいの、 SNS やっぱもう禁止ですか、もうぶっ壊しましょうSNS をぶっ壊す
いやどっかでなんか聞いたフレーズ
なんでねえ、なんかツイッターとかさ SNS って別になんかもっとのほほんとした場所だったよね、いや知らんけど昔そこまで
なんかまああれじゃない、ね、なんかまあ、あよく使う分にはめっちゃいいと思うんだけど、悪く使う分にはなんて言うんだろう、私はいつもなんか昔あったトイレの落書きがみんなが見れるようになっただけなのかなって思ってて、
ああそうね、なんかあんま普段絶対言わないこととかを言い過ぎてるよねツイッターで、なんていうの、普段じゃ対面で言うことってさ、なんか自分の中でさ何個かラインあるじゃん、ここまでは絶対墓場で持ってくっていうライン、ここまでは友達と居酒屋で話すかなっていうライン、ここまでは会社とかで話せるラインみたいなさ、そういうのでさ、一応使い分けてるわけじゃん、 LINE っていう発言が、なんかめっちゃ墓まで持ってくとかさ、めっちゃ低い LINE のことまでさ、すごい言い過ぎてる感じがするよね、ほんと、
なんかやっぱテキストコミュニケーションってやっぱすごい難しいなって思ってて、まあそれは別に SNS じゃなくてもさ、今あのチャットグループチャットみたいなこともさ、あの仕事でも使うじゃん、ああいう時もさ、こう口頭だったらさ、例えばパッて紙見せてここ間違ってたから直してくれないっていうこのニュアンスがさ、
わかるわかる、
テキストにすると相手が読み取る温度とかもわかんないしさ、読むタイミングもわからないしさ、
わかる、
それそのままテキストにできないじゃん、何行目間違ってたから直してって、なんか絵文字もなくてとかさ、
わかる、
できないじゃん、その違いがめっちゃあるってことを前提に使わないとさ、って思うよね、でもそういうのがなんか成り立ってないから、でなんて言うんだろう、
もうなんかカオスってことね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうになっちゃう、
気遣いもないし、なんか言っちゃいけないこともなんか何でもかんでも言っちゃうし、
うん、
それにもちろん傷つく人もいるし、
そう、怒る人とか、なんか謎の勢いがねついちゃったり、そういうところに投稿するってなるとなんか変な、
そうね、
うん、
けどさ、
なんか、うん、
そうだね、だからカオスで使い方、 SNS の使い方とかは僕らはまだ大きくなってから割とやったけど、小さい子供の頃からこういうのに触れてる人ってどういう見え方するんだろうなとか思って思うわ。
まあ、あとさ、なんか出始めた頃とアルゴリズム自体がまあ変わってるっていうのもまああるかもしれないよね。
今はね、そうね、あれ怖いよね。
そうそう、ね、まあ、なんかより見られ、より見られて、なんて言うんだろう、どんどんこう、
うんうんうん、
いいねがの通知が飛んでくることに気持ちよくなったりとかさ、
そうだね、
単純にそのインプレッションが上がることがすごく気持ちよかったりとかさ、
うん、なんかちょっと話戻るけど、小泉京子さんのね事務所はだから割とそういう誹謗中傷とか勝手になんかコラージュして、なんか誹謗中傷とかされたりしてるんだけど、めっちゃなんかね毅然としてて、なんかし、あの本当のことしか喋る、なんか怒ったりしないのよ、なんか、もちろんやめてくださいとか言うんだよ、やめてください、こういうことは事実じゃないのでやめてくださいとかいうのやって、で結局そういうなんか変なコラ画像を作って炎上させた人はそれを削除したのね、 じゃあそれを、うん、あなんか削除してくださったみたいでありがとうございますみたいな感じで言うのね、うん、なんか ああいうのもなんかすごい、うん、あ確かになんかその怒ったり感情で返す人もまあいるし、まあそれは別にダメとも言わんけど、うん、なんか本当ファクトで返してて、なんかその辺もスマートで、スマートっていうか別にスマートである必要はないんだけど、なんかこう誠実さとか、うん、なんか品格を感じました。
うんうん、
小泉京子さんの、
ね、
あれ小泉京子さん、
何か起きた時だね、
うん、あれ小泉京子さんが文章考えてるのかちょっとそこまで分かんないんだけど、事務所がね、事務所のアカウントがね、うん、うん、やってて、まあじゃあ生き抜きましょう、僕ら頑張って
本当ですよ。で、うん、ね、次の世代というかね、
そうだよ、本当そう、
若い人たちにもね、
若い人たちにね、なんか少しでも明るいねものっていう、
うん、なんか私40、うん、今半ばになってきて、よりそういう気持ちになってきたよ、あのここ何年かで、うん、パートナーに今子供がいるんですけど、
はいはい、
なんかその子供たちがもっと大きくなった時にさ、
うん、
平和じゃなかったら嫌だなって思うし、
本当だよね、うん、
なんかなんて言うんだろう、一生懸命ね育ててる姿とかも見てるわけだからさ、日々さ、うん、働きながらご飯作って
一生懸命、
なんかそうそう、悪いことしたらめっちゃエネルギーかけて叱ってとかさ、うんうん、やってるわけじゃん、
うん、
親は、
うん、
なんかまあそういうのね間近で見てるとさ、うん、なんかそんな戦争に行かせるために、
う
ん、
ね、本当そうだね、
あのそんな風に一生懸命育ててるわけじゃないよなって、
うん、
思うんだよね。
そうだよね、間近にいるんだもんね、そうそう、その子供がね、
そうそうそうそう、
ゆきさんの場合はね余計思うよね。
でそうや、うんうん、そうそう、でそうやって自分も育てられてきたんだなっていうことも同時に
そうだね、
うん、思うしさ、
うんうんうん、
おばあちゃんに可愛がられたなとか、おじいちゃんに可愛がられたなとかさ、親も必死でね働きながら育ててくれたか、育ててくれたなとか思うと、なんかやっぱそれ自体、そうやって普通の毎日を過ごしていくこと自体がとってもあのなんていうんだろう、素敵なことというかさ、
うん、
ことで、
うん、
だからそれずっと続いてほしいなって単純に思うから、
うん、
ね、それそのまま良くして渡してあげたいなっていうふうにはすごい思うよね。
思うよね。
うん、
本当そう思うわね。あと多分だけど、僕たちが享受してるいくつかのことっていうのは、あの、うん、昔の人がそれこそデモしたり運動したりさ、勝ち取った権利の上に、
うん、
あるものって結構あると思うんだよね、無自覚で享受してるもの、
うん
うん、多分いっぱいあると思うし、うん、なんかそういう人たちに、まあ、感謝の気持ちとともに、なんかいや本当なんかできることなんてさ、
うん、
小さいっていうかない、うん、もう本当ビビたるだけど、なんかしなんかできることないかって気持ちになるよね、本当、
うん、
なんていうか、うん、
そう
わかる。でもなんか年齢を感じるよね、やっぱそういうのってさ、別になんていうの、自然に出てくるのが面白いっていうか、なんか
そうそう、これがまだ、うん、なんだろう、30代後半ぐらいは多分全然こんな気持ちになってなかったと思うし、
そうね、
まだ自分のことで一生懸命っていうか、
私なんかそのやん、なんかこうであるからこうあるべきだからこう考えなきゃとかそういうことじゃなくて、自然とそういうふうに思うようになるんだね、うん、なんか
そうそう、なんだろうね、
これ
ね、
なんだろうね、この気持ち、なんかすごい面白いなと思う。なんかそれこそなんだっけ、ミッドライフクライシスだっけ、まあそれはまあちょっといわゆる、うん、なんて言うんだろう、
落ち込みっていうか、ね、
みたいなニュアンスの話
っていうか、う
ん、話だけどさ、うん、なんかやっぱその40とか前後のところでやっぱ、うん、確実に変化が起きてるなと思う。その
不思議とね、
その心境の変化、
うん、
なんか面白いなと思うし、なんか日々変わっていくことが面白いなと思う、うん、なんか自分が
本当だよね、
全然もうおじさんおばさんかなと思ったけどさ、子供の頃40歳とか、
うん
うん、全然ですよ、
本当そう
全然これから
っすよ、そう思うし、なんか自分の年齢、今私今年45になるんですけど、
はい、
なんか親が45だった時より今の自分の方が若いなって思うし、
はいはい、
なんかまだ健康だなって思うし、そうで、その時自分が子供の時45歳ってこんなぐらいなんだって思ってた大人にはなってないなって思うしね。
それちょっと悪いニュアンスの、なんていうの、
いや悪くない、
あの、つまりちょっとそのくたびれたのかなって思ってたってこと、45歳ってイメージ、
あ、そうそうそうそう、ね、もうちょいもうちょいおじさんおばさんみたいな、まあね、それは確かにさ、10代とか20代から見たらもうね、おじさんおばさんの年齢にはなるんだけど、
はいはいはい、
ね、感覚として、うん、そうそうそうそう、
そうね、
とかね、
まあそれはわかる、
思うんで、
面白いね、こんなこと
ね、そうだね、
40歳超えるとそんなことを考えたりしますね、
そうですね、
うん、
なんでぜひね、
はい、
なんか5月、
うん、
今あんまりそういうこと考えたことなかったっていう人にもね、
まあ確かに何かきっかけっていうかね、まあ、
うん、
うん、
なんか気になるニュースをちょっと見たりとか、
そうだね、
うん、
うん、そうね、はい、
してもらえるといいなと思いますが、
はい
はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますので、
はい
はい、私はこんなことが気になってるとかね、
う
ん、
そうだね、
うん、
お待ちしてます、
こんな風に思いますみたいなことがあったら、ぜひぜひ概要欄のフォームから送っていただきたいですし、
お待ちしてます、
この番組はポッドキャスト、
はい、
スタンド FM、
うん、
Apple ポッドキャストなどで配信しておりますので、フォローもぜひぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今回はこんな感じです、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。